創世記の45章からの御言葉を語らせていただきますが、極東教会自体のことではないのですけれども、それが私たちの生きている現実なのだなと思うこと、一緒に一言お祈りしてから説教をさせていただこうと思うんですが、礼拝が少し始まるのが遅れましたのは、十文字平和教会の役員さんから電話がありまして、総社市内でお住まいの大切な兄弟がアパート暮らしを一人でお暮らしになっていて、連絡が取れなくてどうしたかと思って心配をしていたけれども、今消防や警察の方と一緒に、お亡くなりになっているということが分かりましたという連絡を受けました。私たちと一緒に礼拝を二度は守った沼本さんとおっしゃる、とても優しい、おとなしい兄弟ですが、熱中症だったのかそれらのことは分かりませんけども、一言心合わせていただければ。神様、十文字平和教会でいつも一番前に座ってくださって、穏やかにヒムプレイヤーの操作をしてくださって、そこにまるでラザロのようにいてくださる、兄弟が、お誕生カードを遅れてごめんねと送ったカードを読まないままだったと思いますが、召されているということが伝わってきました。私たちもイースターの礼拝を一緒に、また飯塚拓也先生をお迎えした時の礼拝もご一緒に見守り、共に喜びも悲しみも分かち合いながら生きるものでありました。どうぞ決して遠い心のところにあるわけではない大切な十文字平和教会の皆さんの悲しみを思いますし、ノートさんがどのように天に召されたかも知りようしはありませんが、ただあなたが全てをご存知である、そのことを心に留めて、あなたの御懐に抱かれていることを信じて、おそらく今週葬儀告別の時を持つことになりますが、私たちも心の一端に留めさせていただきながら、神の家族として歩ませていただきますように、その中でなおあなたの慰めの言葉を聞くことができるように聖霊の導きを私たちに与えてください。主イエスキリストのお名前によって心を合わせてお祈りいたします。アーメン。ヨセフは生きていますという、そういう場面まで私たちは創世記を読む中で到達をいたしました。賛美歌のこの21、360番に私の大好きな賛美歌の言葉があります。人の目にはという賛美歌、おとなしく静かなウェールズの民謡に合わせた賛美歌ですけども、2節に神の技は休みなく、音も立てず進みゆく、その正義はそびえ立ち、その恵みは限りないと。神の技というものは 休みなく音も立てずに進んでいくのだと、まあ、あるわけです。そうなのだなという思いを時に私は抱き直します。私たちは知らなくとも神様は静かに音も立てずに人の目には見えぬ形でいろんなことを準備をされる。今日のヨセフの物語はヨセフ物語という壮大な創世記の中でもアブラハムの物語と同じぐらいのボリューム大きさを持って私たちも読んできた、その一つの頂点にこう達しようとしている、そういう部分ですね。ヨセフという人は自分たちの兄弟によって、まあ、そんなことがあっていいのかというような形で、すなわちそれは20年前に兄たちによって売り払われる、まあ、実際は命を奪われるような危機の中で別れていたわけですけども、彼は生き延びていた。そしてそのヨセフが10人の兄、そして弟のベニヤミンと再会をするという劇的な場面にここに達しているわけです。まあ、45章を今日は前半部分中ぐらいまで公開をさせていただき、次回来月後半を解き明かしたいと思っていますが、ここにも神様によって備えられた時というものがあるのだと、その日その時を神は備えられているということが書かれております。その時の中心にあるものは一体何であろうか、改めて御言葉を通して今を生きる私たちに示される慰めや、また忘れていてはならないことをしっかりと心に留め直しましょう。奴隷としてエジプトにやってきたヨセフ、彼はまさに並大抵ではない苦労を重ねながら、危険な目に遭いながら、あるいはもはや自分は忘れされているのかという、そういう絶望を抱えるような状況になりましたけれども、彼もその中で一生懸命に生きる。またいつしか父ヤコブがですね、どんな時にも神様という方は私たちのことを見捨てたりすることはない、作り主である神様はお前のことを責任を持って愛し抜き見守り続ける方なんだということを、おそらく父の口癖のように言い聞かせられていたことをやっぱり思い出していたのだろうと思います。先週私たちは幸いなことに栗原忠さんによる戦争の体験、70数年前のこと、またシベリア抑留の場面も触れて、そしてその時に聖書などをとても持っていられない中で私も質問させていただき、暗唱していた聖句や一人の信仰の友がそこにいてくれたことが自分の大きな支えでしたと、そういうことを教えていただき、私たちもやはり聖書は自分を支えてくれる大事なものはですね、しっかり暗記する、それぐらいの気持ちは大事にしなければいけないということを教えられたわけですけども、夢時という賜物を持っていたヨセフは、非常にそのことを王によって喜ばれて、ファラオという呼び方をされるエジプト王に喜ばれて、そしてなんと 総理大臣の役目を仰せつかるということが、まあ、起きて、そして実質的にほとんどの大事な場面においてはお前のような神の知恵があるものに任せておけば全て大丈夫だということで、大豊作の後にやってくる7年間に及ぶ大飢饉にも十分に備えられるような政策をどんどん打って各地を回って、そして適切な指示を出していくヨセフの姿も、まあ、見たわけですね。一方で、まあ、ヨセフは捨てられた側でありますけども、彼のふるさとのカナン地方にも容赦のない大飢饉が襲ってくる。遊牧民として暮らし始めてた彼らはもう即座にやはり食べ物にね、困り始める。決して友好関係が与えられていたわけではないエジプトにお前たちはいつまでぐずぐずしているんだと、対面も何もあったものじゃない、私らが生き延びるためにはエジプトに入っていってどんなことがあっても食料を確保しなければならないということで、まあ父親の命も受けて、食料を得るためにエジプトに進んでいったわけです。しかしヤコブの息子たちはお前たちはスパイだろうと、調子の良いことを言っていてというふうに言われる、その言った本人が実はまさかまさか、彼らはずっと気づかないまま過ごすわけですけども、見捨てた父親のヤコブにはこのように血まみれになったお父さん、洋服を見ての通りの結果ですと、ヨセフが生きているなんて思いもしないし総理大臣としてそこに立っているものではない、でそのヨセフに対して私どもは決して決して怪しいものではございません、正直者でございます、一人の兄弟は失いましたがと、そういう言葉を、まあ、ヨセフは聞かされて、そのようなことを言うからこそ私はお前たちを怪しいものだという、そんなやり取りがあり、一旦カナン地方に戻り、またいくつかのことが複雑に絡み合う中でまたもう一度エジプトにやってこなければいけないことになったわけですね。彼ら兄弟間、ヨセフはヘブライ語で育った兄弟でありましたけども、兄弟たちがヘブライ語で話すのをヨセフは知らぬふりをしてエジプト語の通訳を通して聞き、またヨセフが何かを命じるとそれをまたペラペラペラペラペラっと通訳がヘブライ語で伝えるという、何とも聖書で文字ではなかなか伝わってこないような手間のかかるやり取りを繰り返しながら、時は少しずつ深まっていきます。ヨセフという人は今日先ほど朗読をいただいた創世記の45章というところは、いよいよヨセフが自らのことを打ち明けると、そのことが始まろうとしている場面でありますけども、そこまでは決してヨセフは自らのことを明かそうとはしなかった。兄たちが取った乱暴で野蛮な行為に対して彼が良い気持ちを持っていたわけがありませんけれども、一方で父は元気なんだろうか、末の弟、同じ母をの胎から生まれてきたベニヤミンは一体どうしてるんだろうか、まあ、ベニヤミンが二度目の時にやってきた時にはその鼻筋目を見て顔を見て母さんとそっくりじゃないか、いやこの私と売り二つじゃないかというような気持ちを抱いた可能性は十分にあると思いますけれども、彼はその心を蓋をすべくして過ごしていた。いくつかのテストを試みるようなこともいたしました。 兄たちがどんな心持ちを抱くようになっていたのか、変わったんだろうか、悔いていることがあるのか、時の流れの中でどんな苦労をし変わっていったのか見届けてみたい。そういう中で前回創世記の44章を学びましたときに、4番目の兄弟であるユダという人が、彼自身のまた本当に複雑な歩みの中で、彼はベニヤミンを親父の元からエジプトに連れて行くときに、私はこの弟を守らないならば自らの命を差し出しますというようなことを父親にも言い、またヨセフに対しても言うようになった。そのことをヨセフは実は44章のところで感じ取るようになったところまでを私たちは確認をしていたわけです。44章の18節のところに、ユダはヨセフの前に進み出て言っておりました。ああご主人、ご主君様、何とぞお怒りにならず、しもべの申し上げますことに耳を傾けてくださいと。そして彼の一番言いたかったことは、父上がもうこれ以上苦しむようなことは決してあってはならない、もしも苦しむようなことがあるならこの私が苦しみますという、そういうことを彼は一生懸命に語った。一番44章の最後のところに、ベニヤミンを一緒に連れ帰ることをせずに、どうして私は父のもとに帰ることができましょう、父に襲いかかる雲を見るに忍びありませんとまで言い切った、その姿に触れたときに、ヨセフはですね、あ、ユダをはじめとする兄たちは多少なりとも変わり始めているということに気がついたわけですね。犬飼美智子さんという、作家の筆による聖書物語を私たちは読むことができますけれども、彼女はその本を、私が手にしていたのは新潮社版でありますけれども、1969年にこの時のことをこう書いております。もうよいとヨゼフは思った。ユダの真心が20年前の出来事を償ったのであった。試みは果たされ、ヨゼフは兄たちが今義の人々として自分の前に伏しているのを明らかに知った。そういうふうに、作家らしい筆で描写をしてくれたわけです。ヨセフは今日の場面でも涙をするのですけども、これまでも泣くのを必死にこらえていたところがありました。一つは42章の23節以下で、初めて兄弟たちと一緒に出会って、そしてどんなふうに自分は彼らを処遇すればいいのかと悩みながら過ごしていたときに、42章の23節のところで、彼らはヨセフが聞いているのを知らなかった、ヨセフと兄弟たちの間に通訳がいたからである。その後にですね、ヨセフは彼らから遠ざかって泣いた、それからまた戻ってきてとありました。それが一度目の涙。二度目は43章の28節以下、シャローンの回復が果たされ始めた時に、あなた様のしもべである父は元気でまだ生きておりますと彼らは答えひざまずいた。そしてヨセフは拝する。43章29節、ヨセフは同じ母から生まれた弟ベニヤミンをじっと見つめ、前に話していた末の弟はこれかと尋ね、我が子よと言う。神の恵みがお前にあるようにと言うと、ヨセフはどうしたか。30節、ヨセフは急いで席を外した。弟懐かしさに胸が熱くなり、涙がこぼれそうになったからである。ヨセフは奥の部屋に入ると泣いた。やがて顔を洗って出て 来るとヨセフは平静を装い、さあ食事を出しなさいと言いつけた。これまでは兄弟たちの前で彼は涙を見せなかったんですね。見せなかった。ヨセフという人はエジプトの総理大臣であります。彼に仕える多くのしもべがいたのは間違いのないことです。今日の舞台となっている屋敷の中の広間でヨセフの側近が一つ一つの動きを、あるいは目配せをちょっとするならば、ヨセフ様が、ああごめんなさい、総理大臣閣下があれをせよと言ってるのだ、あれを持ってこいと言ってるのだ、あの者を呼べと言ってるのだなということが全部わかるぐらいの、ね、緊張感を待ってしもべたちはずっと見守っている、そういう中での出来事です。すなわち役人も給仕役も兵士もいたでしょう。ところが彼はそのすべての者たちに対して新旧約聖書の言葉では、みんなここから出て行ってくれ、みんなここから出て行ってくれ、そう叫んだとあります。もはや冷静にしていられない、そのような心持ちの中、そしてまた彼はこういう立場でもありました。なぜこのようなやつが総理大臣をしているんだ、隙あらば命を奪って俺がこの役についてやるという、その者たちがいるならばなおのこと彼は隙を見せることなどできない、人の前で涙することなどできないのです。けれども彼はどうしたのか。誰もそばにいなくなってからヨセフは兄弟たちに自分の身を明かした。ヨセフは声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、ファラオの宮廷にも伝わった。自分がヨセフだということを彼は伝える。しかもその泣き方は尋常ではなかった。末の弟ベニヤミンをはじめとする11人の兄弟たちはどんな気持ちでその瞬間を迎えたのでしょうか。皆さん、やっぱりそうだったのかとニコニコしたんですか。いいえ、そんなわけがありません。エジプトの総理大臣と向き合っていた彼らはまさに腰が抜けるほどの驚きを覚える。なんと目の前にいて、これまでエジプト語で命令を出していたその人が彼らの故郷のヘブライ語をペラペラと喋り始めた。そしてその口から語られた内容に驚愕をする。ヘブライ語を知らないしもべたちは何が起こったのか実は分からなかったんですよ。だからなおのことその場面は水を打ったように静まり、緊張が高まった。それぞれの緊張が高まってみんなが立ち尽くすしかなかったのです。しかもそれまで総理大臣として振る舞っていた堂々としたその総理大臣閣下が屋敷中に泣き渡る、響き渡るような大声を上げて泣き崩れてしまった。当然一部始終が王であるファラオのもとに伝わっていきます。通訳を抜きにして、私はヨセフです、お父さんはまだ生きているのですか、事態をすぐに理解できなかった兄弟たちは なおますます緊張を高め、目の前の総理大臣閣下が話す言葉を聞く、どうかもっと近寄ってください。しかしいくら近寄ってくださいと言われても彼らはすぐに近づけないんですね。むしろ後ずさりしようとしたのではないでしょうか。その気配を感じ取ったヨセフは、だからこそ近寄れと、近寄ってくださいと、そして恐る恐るそばに寄ってきた兄弟たちに向かってヨセフは続けてこう言いました。4節、兄弟たちがそばへ近づくとヨセフはまた言った。私はあなたたちが石を売った弟のヨセフです。あなたたちがエジプトへ売った。兄弟たちは売ったと聞いて皆さんどう思うのですか。裁かれると思ったんじゃないですか。ヨセフだったんだ、よかったんだなって、そんな笑顔があるわけじゃない。そうだ、俺たちを見捨ててしまった、死んでしまったはずのそのヨセフがこの目の前にいる。彼らの全身の血が引いていきます。血が凍る。ヨセフは恨んでいると直感したでしょう。ところがヨセフは涙を拭いながら、むしろ親しい口調でこう言った。五節、今私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです、とある。ヨセフのこの言葉は、あの20年余り前に、かわいいかわいいヨセフヨセフと呼ばれて、特別な洋服を着せられて、チャラチャラおべべを着て踊っていたヨセフとは全く違う、新しい人格の新しい言葉です。信仰者の言葉です。なぜでしょうか。売られたヨセフは何と言ったのですか。私たちは立ち止まらなければいけない。それは、神が私をあなたたちより先にお使わしになったという言葉です。これは言い換えるならば、兄弟たち、あなた方が私のことを憎み、恨み、井戸に放り込み、挙句の果て奴隷として売り飛ばした。だから私はエジプトにいる。そう言ったんじゃない。ここに私がいるのは、そしてあなたたちとこうやって出会い直しているのは、神によるものなのです。神のご計画による。私たちはそれを摂理と言います。信仰の言葉です。摂理が私たちには働くのです。ヨセフはそのことを、表現を微妙に変えながら続けた後2回口にした。なぜならば、繰り返さなければ兄弟たちもそのことを我が身に受け止めることができないからです。7節に、神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて、大いなる救いに至らせるためです。と、もう一回彼は、あなたたちより私を先に神がお使わしになったのだ。と言い、もう一度9節でも父ヤコブに伝えてほしいという内容として、急いで父上のもとへ帰り伝えてくれ、息子のヨセフがこう言っています。神が私を全エジプトの主としてくださいました。
お使わしになったという言い方はないけれども、あるのは神がという主語です。お前たちが売り飛ばしたから、私を見捨てたから今ここにいるのだと言ってるのではない。誰が一切のことを動かしているのか、自分がカナンの地からエジプトに来、奴隷から宰相へと導かれていったことのみならず、すべては神のご計画であり、見てぬうちに動いてきたことなのだということを、実はヨセフが語り、それは3000年4000年を超えて私たちにそのような時を生きる、あなたが今ここにいるのだということを神様は今日私たちに教えようとしてくれている。あなたが今日礼拝堂にいるのはたまたまではないのです。私たちが一緒に今日礼拝を守っているのは自分が選んだからではないのです。もっと大きなものが動いている。期せずしてヨセフが語ったのは神の御業でした。繰り返しますが、ここでヨセフが語ったことの中で大切なことは、神がというそのことです。私がではない、あなたがでもない。兄さん、あなたたちのために俺はどれほど迷惑し、人生が台無しになったことかと彼は言ったんではないのです。どう取り返してくれるんだと嘆き恨んだのでもない。ただ彼は神のことを語る人になりました。あまりに辛く激動の中を生きてきたヨセフでありましたけども、しかし彼を支えてくれていたのは神の存在であり、兄たちをおもんぱかる心が与えられ、悲しみの経験は人間を深め、言葉に真実な思いを与えていく。そしてヨセフには自分の歩みは神に導かれて支えられての歩みであるという、その摂理を明確に自覚するに到達をしている。たとえ今の自分にはその意味が分からなくとも、神様がそうなさったのだ、そのことを認める、それが信仰です。信仰は私たちが勝ち取るとか、何かの努力によって自分は立派な信仰者になるとかということでは決してない。むしろ置かれた環境の中で、状況の中で神により頼むしかなく、神に問い、そして天を仰ぎ、絶望し、しかしそれでもなお、これは命を与えた神様が全てご存知のことなのだと、自らの力を手放していくことです。ヨセフとってそう簡単に神がと言える人になったわけではないのです。格闘が続いた。とりわけ兄弟たちが目の前に立ってから、許さなければならないと知っていたけれども、そんなことは簡単にできません。でも私たちはまたこのことも問われるのです。あなたは許すことができているだろうか、私は許すことができる人間になれるんだろうか。そうなりたい、でもなれない。彼は自らの力で許せるようになったのではない。まさに少し前の言葉で言うならば、御霊の働き、聖霊の働きです。聖霊によらなければ自分の人生の主権者は神であるということ、我が人生を私たちは生きているようでありながら、 神様が備えてくださった舞台の上で精一杯に生きている小さなものなのです。そこには精霊の導き抜きにして我が人生があるわけがない。14節以下に兄たちと抱擁し合うヨセフの姿が書かれています。抱き合う、抱きしめ合う、口づけも交わす、そして彼らは語り合うことまでできた。和解のこと、出来事がここにあります。人生というものにはさまざまな時間がありますね。時があります。もう私たちは腕時計で、あるいは壁の時計で見る時計、時の動きがありますね。あ、今何時何分だな、教会には何時に家を出なければ間に合わないな、起きなきゃ、寝なきゃ、もう何時だから昼ご飯食べなきゃと思うわけです。それをギリシャ語の言葉ではクロノスという、そういう時間のことをクロノスと言います。もう一つ別の時間があります。それは時計の時ではない、カイロスという時があります。それはただ一度限りの決定的な時のことです。カイロス、旧約聖書のコヘレトの言葉、昔は伝道の書と言っていましたけども、その3章に多くの方の信教で訳でもし開くならば1036ページにこうあります。コヘレトの言葉3章1節以下、何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、立てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、石を放つ時、石を集める時、法要の時、法要を遠ざける時、求める時、失う時、保つ時、放つ時、裂く時、縫う時、黙する時、語る時、愛する時、憎む時、戦いの時、平和の時。これらは時計の針では計り知れない、計ることができない時です。今日のヨセフたちの和解の場面もこのコヘレトの言葉の時の中に見出されている。最後に、私が信頼をする一人の司祭神父様であり、また上智大学で長年教鞭を取られ、今は名誉教授としてまだご健在でいらしているようで嬉しく思いますけども、アルフォンス・デーケン神父様の言葉を紹介をして終わりたいと思います。ドイツ生まれのアルフォンス・デーケン神父様は何で一番知られているかというと、死生学、死ぬ生きる学問、サナトロジー、あるいはタナトロジーというふうにもなるかもしれませんけども、その学問を日本で切り開いた先駆者であります。死の準備教育の分野に関わられて、私が35年ぐらい近く前に死の問題に直面して悩み始めた頃に、生と死を考える会の東京の部会に学びに行くようになりました。多くの本を読み漁り、またデーケン神父様の存在を知り、また考え始めていました。その後手にしたユーモア老いと死の妙訳、死生学のすすめという1995年発刊の講談社版の本があります。そのエピソードをご紹介します。デーケン神父様はこういう経験をなさっていた。若い頃にニューヨークのある大学院で学びを進めておられた。その時にボランティアとしてご病気の方に付き添う、そういう時間を過ごしていたそうです。デーケン神父様を振り返って記されたその方とは、自宅で一人暮らしをなさっている末期がんの70歳代の女性でした。 でもいつも明るい笑顔で待っていてくれたそうです。みぞれ混じりの冷たい雨の日に、11月のある日の午後、デーケン神父様はその方を、その女性の方のお部屋を枕元に訪ねる。あいにくその日のデーケン神父様は風邪気味でした。風邪をうつしてはいけない、そう考えた神父様はいつもと違ってベッドから少し離れて座り、風邪がうつるようなことが間違っても起こってはいけないと思い、なるべく早く失礼しようとされた。いつもならそばに近寄って挨拶をし語らうデーケン神父様がいつもと違う様子だったために、彼女は怪訝そうにこう言った。どうしたの、さあもっと近づいて、いつものように挨拶してちょうだい。デーケン神父様は風邪をうつすといけないからまたこの次にと断った。その時に彼女は微笑みながらこう言ったのです。あなたにはまだ生きる時間があるから、そう考えるのは無理ないけれども、私には残された時間が本当に少ないの。この次という時はもう来ないかもしれない。だからあなたさえよかったら、今日はいつものようにそばに来て挨拶してほしい。もちろんあなたの風邪が早く治るようにと祈るけれど、私にとっては風邪がうつるかどうかよりも今のこの時が大切なの。その時の言葉通り、ご婦人はそれから3日後に召されていきました。彼女はカイロスを悟った。今この時が二度と来ることのない大切な時なのだ。私たちにも神に導かれる時があるのです。ありふれた日常を生きているようでありながら、私たちは特別な時を備えられて生きている。私たちはその時を見過ごしにしてはいけない。鈍いものであってはいけない。ダミンを結ばってはいけない。心を開き、目を開き、今を生きたい、これからを見上げたい、そして天国を見上げたい。もしも私たちが神の時を知るものであるならば、必ず私たちは人を許す心も添えられるのではないでしょうか。祈ります。父なる神様、あなたの導きのもとに創世記45章が与えられ、またヤコブの息子たちの再会の場面を通して、私たちはその和解の時をめぐり、我が人生、私たちの教会の時、そしてこれからを、またこれまでを見つめ、そして今命を与えられるものとして祈っています。また道を求めます。主イエスキリストを通して示される道を、たとえそれが辛くても十字架を追う道であったとしても、主と共にあるならば、また兄弟姉妹と本当に生きることができるならば、私たちは私たちとして本当に私たちの道を生きることができることを知りました。主よ、憐れみのうちに助けてください。導いてください。心からお願いいたします。あなたの御栄を表す教会であらしてください。極東教会が、十文字平和教会が、本当にあなたの慈しみにあふれ、またあなたの恵みを 褒め歌う教会であらせてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
御座の御前を捧えて主を賛美、賛美しましょう。賛美歌457番、神は我が力。献金感謝の賛美歌60番に今捧げる。賛美歌417番、聖霊によりて派遣と祝福、黙祷、高等、報告、賛美、今出かけよう賛美歌、コロン賛美歌36と続きます。
主イエス・キリストは言われました。大丈夫、安心して平和のうちに行きなさい。そして喜びの知らせ、福音を述べ伝えなさい。願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔を持ってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。アーメン。お写真ください。